こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの、心が、常に人生の未知なるものに触れて、おーっとワクワクしていることを願って、法話を発信したいと思います。はい、報道菩薩の48時間ね、一つ一つ言ってますけどね、次は一体何かっていうと、これが意外なんですね。その前、今度が16巻ですよね。15巻だ。その前のところが、私が仏になる時はもう永遠の命でないようだったら私は仏にならないってね、とか、その前の前か、それは、まあ、とにかく、まあ、最高の仏様として人々を救うという、これ逆に言うと人々の救いの度合い、人々に対する救いの度合いが、あれ、影響力の度合い、感化の度合いがその人の徳ですから、まあ、そういう願いになるわけですね。こうやって多くの無数の人主情を感化して仏と化していきたいということで、寿命無量の癌っていうのが出てくるんですね。これは何番目だったかな。13番ですね。で、14番ではもうそこに無数の菩薩、声聞学という声聞遠学ね、声を聞くという字と縁を悟るという字を、で声聞と遠学って言うんですけど、どっち、声聞っていうのは、まあ、お釈迦様の声を聞くという、ところから来てるんですけど、まあ、そこか、その話の言葉だけで、その本当の真は悟ってない自分のために修行するものというね、いうふうにちょっと別紙的なふうに大乗経典では言われることが多いんですけど、縁学というのもね、まあ、自然界の中でその因縁を見て、そしてそれを悟るというね、因縁因果の理法の根本根源を悟るという、そこもどちらかというと大乗仏教では批判の対象なんですけど、なんかね、仏教っていうのはそういうもんだというふうに思っていらっしゃる方も多いかもしれないですが、実は、人々を、助ける、人々を救う、人々を感化して仏とするのが、本来の仏教であるというのが、その大乗仏教の教えです。で、それは仮で、ここではなぜ声聞遠学という言葉がここで出てくるのかというと、それは仮の姿だって、本来は菩薩なんだというところから、まあ、あえてこの声聞と遠学を出しているというのが、まあ、前回の、解説にお話にさせていただいたと思いますが、で、ね、その寿命無量の癌、つまり永遠の命であるというところに対して、今度15番目は何が出てくるかというとね、願い次第で命の寿命が 無限にもなれば、それとも短くすることもできるという、自由自在にできるんだっていう、こと、そうでなければ私は悟りを開きませんというね、そういう言葉が出てくるんですね。これどういう見方ですね。つまりこういうことですよ。仏が仏っていうだけであるならば、まあ、お浄土でね、菩薩ないし、結局人々を直接こう教化するため、教化って、まあ、感化するね、化学の化と書いて、化と書いてね、化学の化と、化学の、化けるという字ね、それを書いて仏教で化と読むんです、化と読むんですね、だから教化と読むんですけど、そういう、そのためには 人間として生まれてこなければいけない。そうやってお浄土の菩薩様がその人間に人々に、実際にこの教えを伝えるという形で生まれために生まれてくる場合もあれば、言葉としては教えを伝えないんだけど、こう生き方とその人の生き方でね、生き方で、その菩薩の道に人々が歩むようにということを示そうと、それ感化しようというそのために生まれてくる場合もあります。だから人間として生まれてくるためにこのことが自由にできるようにというね、じゃあ一応頑張ってくるかみたいな感じでね、お浄土からこう人として生まれてこられるわけです。そのことを言ってるんですね、この15願は。次に16番目の願、願いなんですけど、これ何かっていうと、例え我仏となるとなる縁時、国中の人間、人間界や天上界の人の中ね、その中にね、不善のものありと聞かば、なありと聞かば、非常に不届き者が不届き者がいるようであれば、私は仏にならない、もうみんな不届き者がいない世界というふうに、迷惑をかけますからね、不届き者は、そういう願い。これね、何を暗示してるかというとですね、人が不届き者になるかどうかという視点でもいいんですし、その人の幸福度っていう視点でもいいですし、その人の気持ちというかね、人生というかね、行動生き方っていうのはね、もう全てはね、もう一つのことが原因なんですよね。本人が気づくか気づかないかは別として、要するに自分と宇宙大霊の関係性がどうかっていうね、これ関係性といっても別に意識の部分じゃないので、意識では私は神を信じていますなんて、もうこんな内心恐怖でおののいてたりしてたらね、それあんまりこの居心地が良くないですよね、その人生において、世界において。だからそのいい関係性、いい関係性がある、ってことはもう自分は非常にケアされてるしというね、何も心配はいらないしとか、それがエネルギー的にもそれを、ね、感じて、それエネルギーとして感じるんですよね。でエネルギー的にそういう非常にポジティブな肯定的なね、エネルギーを常にこう宇宙大霊から受けている時はですよ、受けていれば、受けてる時は気分がいいですし、未来も明るく見えてますしね、それだと不届き者をする必要がないですね。ところがこう無意識の中にこう関係性がこう悪いと、こう恐怖であったりね、怖いとか、いやお前なんかこう反発があったりとかね怒りがあったりとか、あんまりいい関係でないと無意識のレベルでね。でこれはね、ちょっとフロイトの言うように、フロイトは人間のこう神概念などというのは所詮は子供の頃の親子関係の投影に過ぎないというふうに言ったんですけど、実はこれそれは関係ないんですよ、実はね。根本的には関係ないですね。もちろん影響は受けるんですけど、だけど本当に関係性をこう築いていった場合には、それは置き換えられるのでね、自分の本当の親っていうかね、自分の本当の親っていうのは宇宙大霊の なんだっていう感じになってきますので、そうするとこう人間の親というのは非常に客観的に見るので、あまり求めるってことがなくなるんですよ、何かをね。だからただただ本当に関係性だけですね、宇宙大霊とのね。でここをだから、まあ、善ということ、不善という言葉書いてますよね、善ね、善悪の善で、仏教で経典で善と出てきたら、言葉が出てきたら、それは宇宙大霊のに向かうか向かわないかという話なんですよ。だから不善というのは宇宙大霊に向かえないという、向かわないというね。そうすると自分が幸福にならない行動をしますね。自分が幸福にならない行動ってのは何かって言ったら、人を幸せにしない行動なんですね。面白いですね。なんか人を幸せにしないから、自分が幸福にならないっていうふうに一見見えるんですけど、結局宇宙誰との関係性から自分を幸福にする方向になるかならないかっていう、そっちの方なんですよね、宇宙誰との関係性っていう視点から見れば。ですからね、もうぜひともこの無意識のレベルなので、どうしてもこれは修行っつうもんが必要になってくるかもしれませんが、ぜひこう宇宙大霊との関係性をね、温かいこう、若崎ってすごくこうケアされてるという、温かい関係性をこう築けば、まあ、それが翻って人に対しても明るくなれますし、未来に対しても明るい気持ちになれますので、どうかあなたも、良い関係を、宇宙誰と良い関係を持たれて、そして優しい明るい幸福な世界に住まわれますように。